一般会計決算歳入歳出の状況。円グラフがあります。歳入268億2441万円。歳入には自主財源と依存財源があります。自主財源 58%、 内訳、市税 49%、 財産収入、寄付金、繰入れ金、諸収入 4%、 繰越金 3%、 分担金及び負担金 1%、 使用料及び手数料 1%、 依存財源 42%、 内訳、国・県支出金 24%、地方交付税、各種交付金 9%、 国有提供施設等、所在市町村、助成交付金等 4%、 私債 4%、 地方譲与税 1%。 歳出261億457万円。内訳、民生費 34%、 土木費 21%、 教育費 11%、 総務費 11%、 衛生費 8%、 交際費 7%、 消防費 4%、 その他 4%。円グラフ終わります。平成24年度各会計の決算規模表があります。会計名、一般会計と特別会計があります。歳出決算額、昨年との比較、増減、伸び率の順にお伝えします。一般会計261億457万円、10億3855万円減、 3.8% 減。特別会計には、国民健康保険事業、下水道事業、深谷中央特定土地区画整理事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業があります。国民健康保険事業、95億2829万円、2億8752万円、 3.1%。 下水道事業、28億7300万円、9996万円、 3.6%。深谷中央特定土地区画整理事業、6億314万円、2億2852万円減、 27.5% 減。介護保険事業、33億6819万円、3億1115万円、 10.2%。後期高齢者医療事業、6億5596万円、8809万円、 15.5%。 特別会計計、170億2857万円、5億5819万円、 3.4%。一般会計、特別会計合計、歳出決算額、431億3314万円、増減、4億8036万円減、伸び率 1.1% 減。表を終わります。市政に対する一般質問。一般質問は、 提出された議案にかかわらず、市政全般に対して議員が執行者の考え方を正すことができるものです。9月定例会では、9月19日20日の本会議で、15人の議員から質問が行われ、論議が繰り広げられました。以下は質問・答弁の概要です。インターの名称公募や高速バスの拠点設置を考えては、改革フォーラム、安藤妙子。問い、仮称・綾瀬インターチェンジの連結許可がおり、無限化に向け事業を加速させる段階に入った。東名高速道路の開通以降、本市の願いであったインターチェンジが設置されることは、様々な面でインパクトの大きい出来事である。開通までには多くの課題があるものの、どのような街並みになるのか、市民と夢を共有できる取り組みが必要である。PR 効果も期待できるインターチェンジの名称を市民から公募してはどうか。また、石川島播磨重工業跡地に、道の駅や高速バス乗客用のパーク&バスライドの設置を検討しないか。答え。インターチェンジの事業化を受け、本市を市内外に PR する必要があると考えている。そのような中、名称の公募は、市民の声が反映され、親しみのあるインターチェンジになるものと考えており、実施に向け、関係機関と調整していく。また、石川島播磨重工業跡地は、都市及び産業の両マスタープランに産業交流拠点とすることを位置づけており、現在、商工会とその内容を調整している。また、バス乗り継ぎ拠点の整備構想もあることから、パーク&バスライドの設置は、土地利用を検討する中で調整したい。他に、エネルギー政策を明確にすべき時代ではないか。広報についてを質問。障害学習人材バンクを利用しやすいように改善しては、武藤俊博。問い、障害学習人材バンクは、市民の学習や地域づくりに大切な事業であるが、自然科学や芸術文化など、9つの分野に分類された登録者名簿を見た際、内容がわかりにくいと感じた。利用者が講義内容を判断しやすいよう、詳細な内容を記載するなどの改善をしないか。また、利用に際しては、人材バンクの登録者に直接申し込まなければならないため、初めての方は利用にためらいも生じるようである。これを解消するため、市が仲介者となれないか。また、小学校のクラブ活動や中学校の部活動の指導者に人材バンクを活用できないか。答え。人材バンクの登録者名簿は、資格やプロフィールなどを記載し、講義の内容を分類して作成している。今後、受講対象者のレベルなどを記載して、さらにわかりやすい名簿にしていきたい。また、初めて利用する際、登録者に連絡を取りにくいと感じる方のために、従来の直接申し込みに加えて、障害学習課を通じて利用できるよう改善していきたい。また、ボランティアがクラブ活動を指導する小学校や、部活動指導協力者が部活動を指導する中学校がある。人材バンクの活用を図るため、今後、積極的に学校に紹介していきたいと考えている。他に、綾瀬市防災まちづくり計画についてを質問。